ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんに、親子のこと教育のことをあれこれ聞いております。木田さんです。よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
今東林館高等学校はどんな状況なんですか？は
い、そうですね、コロナも少し、落ち着いてきて、オンラインではなくて、対面式の授業に戻ってっていうところですね。
ということで、いろいろ親子のことを聞いていこうと思うんですけど、皆さん、明日は孫の日ってご存知でしたですかね？一時期よく言われてたんですけどね。
確かに、
あんま言われなくなりました。
これだからおじいちゃんとおばあちゃんのお財布を強引に開かせてたんですよね。第3の財布をもうかっぱり言ってもらうと。
一応敬老の日ではおじいちゃんおばあちゃんをお祝いするので、おじいちゃんおばあちゃんが今度は孫にそれを返そうという、
表向きはね、
はい、10月ホワイトデーみたいな。
そうですね、10月の第3日曜日がそれに当たるんですけど、はい、そこで今月のテーマはちょっとモヤモヤしませんか、孫育てについて。
そうですよね。
今年はあれですよね、北さん、新型コロナウイルスの影響で、孫に会うことが難しい、寂しいというおじいちゃんおばあちゃんがいる一方で、共働きの親にとっては、ね、おじいちゃんおばあちゃんは孫の面倒を見る、戦力というか。
そうですよね。本当そうだと思いますね。県外なんかにね、離れておられるおじいちゃんおばあちゃんなんかは、なかなかね、コロナで会えない機会も続いたんじゃないかなと。スマホの、画面越しに会ってたとか ズームで会ってたとかね、あると思うんですけど、お近くとかね、一緒に同居されてる方は、本当に今、実際、子育てをされながらお仕事をされてらっしゃる女性の率っていうのは、どんどん増加してまして、福山市でも約 70% あるんですよ。これ全国的にも似たような数字だと思うんですけど、で、また今回コロナの影響で、今後こう家計収入がこう下がってしまうとかですね、
っ
ていうご家庭も増えていくという予測が出てるので、そうなってくるとますますね、おじいちゃんおばあちゃんにお孫さんを見てもらうっていうご家庭も増えてくるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
これどうなんですか、どっかの地域だったと思うんですけど、3世代の育児が多い地域があって、3世代育児はいいみたいなことを聞いたんですけど、やっぱりそうですか、育児に。
いいかどうかはですね、当然そのご家族の関係性によると思うんですよ。やっぱりね、チームプレーできるんであったらもうこれほど心強いことはないんですけど、ただ例えばですね、お子さんがもし一人っ子だった場合、家の中にですね大人4人いるんですよね。そうなるとですね、ついついこう転ばぬ先の杖をしてしまう。要はこう子供が体験しないといけないしんどいこととか失敗だったりとか、あと我慢しないといけないことをね、ついついこう大人がね愛情だと勘違いして先にこう取ってしまうっていうケースもよくあって、これだとね、子供にとっては良くないし、
だから私とかは働いてるから任せてるんですよ、母とかにね、お願いねって言ってる割にそこすごい気になって、なんかそうお願いしてだったらもうね、母のやり方に任せなきゃいけないんだけど、いやもうそこはもうやらせてよ本人にみたいな、いろいろ気になってね。
そうですよね。一緒に住むことで仲悪くなるとかね、お姑さんとね、お嫁さんのこうね、いがみ合いとか、これは子供よく見てますからね、よくないし、
確かに、勉強のこと一つとってもね、考え方が違ったり。
そうなんですよ、やっぱ一貫して同じこと言うって大事ですよね。親がゲームは30分までよって言ってるのに、おじいちゃんおばあちゃんがもう好きなだけやれって言っちゃうと、そりゃ子供好きなだけね、そうやりますから、楽な方流れるので、やっぱりこう、同じ枠組みが共有できるのかとか、とにかくほうれん草が、報告連絡相談をちゃんとこうね、密にコミュニケーション取れてるのかっていうチームプレーができるっていうのは、もう3世代はこれほど強いことはないなと思いますね。
しかしそのチームプレー難しそうですね。誰がキャプテンになるか、あとあれですよね、ちっちゃいお子さんがいるとこだったら、抱き癖がつくから抱っこはダメとか、もう1歳になったらお乳はもうあげない方がいいわよとか、なんかこう、なんていうんですか、昔の子育てをこう、押し付けるじゃないんですけど、そういった話も聞きますし、やっぱり おじいちゃんおばあちゃん孫育てを今するときどんな心構えが必要ですかね。
やっぱりこう時代に合わせて変化することってたくさんあると思うんですよ。先ほどの一文字さん言われたこともそうだし、もう医学も進歩してますし、昔常識だったことは今非常識なこともたくさんあるじゃないですか。私小学生の頃はスポーツしてて水飲んだらダメみたいな時代もね、昔ありましたよね。
でも詐欺飛びさせられました。
そう坂道出しとかね、 でも今あのスポーツ科学からしたら考えられないわけですよ、それって、うん、でやっぱりテクノロジーが今急激に進歩しているので、うん、子どもたちの生活様式ってガラッと変わってて、うん、例えば福山市の場合も今年度中に小中学生全員タブレット1台持つわけですよ。
今年度中ですか？
そうです、今年度中に、はい、で教室にエアコンはもう昨年度に全部整ってるわけです。ね、私子供の頃は子供はエアコンダメって言われてたけど、もう今エアコン当たり前にあるわけですよ。
そうだった
、逆にないと、
体が弱くなる、ないとしんどいっていう、
ね、ですよね。
うん、で今後10年で実に約半分の仕事がなくなるんじゃないかという予測もあるんですよ ね、 人工知能の発達で、うん、となるとやっぱおじいちゃんおばあちゃんが生きてきた時代とはやっぱり明らかに変わってることたくさんあるんで、まあ、そのあたりは少しこう柔軟にこうじゃなきゃいけないっていうこの思い込みを少し外していただきたいなっていうお願いと、うん、もう一方でですね、どの時代になっても変わらないことってあるじゃないですか。例えばこう人を大事にするってどういうことなのかとか、
なるほど、
ね、人を思いやる気持ちとか道徳心とかそういうことはね、ぜひ教えてあげてほしいなと思うんです。
うん、
ね、例えば各地域で秋祭りとか、うちの地域もやってますけど、じゃあ何のために秋祭りってやってんのって、今あの飽食の時代なんで、そういう食べ物に対するありがたみなんかほとんど子どもたちわかんないけどね、
実りの秋でとか、
そう、でもおじいちゃんおばあちゃんたちが子供の頃ってきっと不便さもたくさん経験してるし、もしかしたらなかなか食べるに困ってた家もあるかもしれないんですよね。そういったことをぜひこう食べ物に感謝をする気持ちだったりとか、あとやっぱり命の大事さ、ね、おじいちゃんおばあちゃんがいて、お父さんお母さんが来ていて、今のあなたがいるんだっていうこの命のこの系譜つながりをやっぱ説教臭くならずにですね、もうぜひあの教えてあげてほしいなと。で、そういうことが身についている子供は人を傷つけること、人をいたぶることって絶対ないし、ね、自分も人も大事にできる人に育っていくので、私そういうことってね、親よりもおじいちゃんおばあちゃんの方が優れてる、
説得力あるかもしれないですね、
得意なんじゃないのかなって私は思ってるんですよね。
今でもいいキーワードいただきましたね。だからその今の時代に合わせよう合わせようとじいじばあばが考えるとしんどいけど、いつの時代も変わらないことをしようと思うと意外に得意かもしれないですよ。
そうなんですよ。で、あと親の気持ちをね、ぜひ代弁してあげてほしいなと思ってて、
親の気持ち、
はい、おばあちゃんねって、あなたのお母さんのこととかあなたのお父さんのことこんなに大事だったんだよって、こんなに可愛かったんだよって、だからあなたのお母さんもね、あなたのお父さんもね、あなたのこのことを命に変えても絶対守ってあげたいと思ってるんだよっていう、その親の気持ちをおじいちゃんおばあちゃんが代弁すると、これ親自分で言っちゃうとね、これ説教になっちゃうんですよ。
ああ、
私こんなに大事にしてるじゃないのみたいな。
確かに。
ちょっと青春ね、
夕
日背負った感じになりますね。
これをおじいちゃんおばあちゃんが、お母さんはこういう、私もね、お母さんのことを子供の時こういうふうに思ってたんだとか、お父さんのことこういうふうに思ってたんだっていうことを、やっぱ間接的に伝えてあげるっていうのは、実はすごくある意味で説得力が生まれることなので、
いい話だねこれね。
ぜひね、代弁者だってほしいな、
代弁者になるっていうね、
逆にね、お父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんの代弁者になってあげてほしいなと思います。
逆にね、その方がいいですね。それがなんか三世代の子育てが、
これがチームプレー
の、うまくいくような ね、 ね、そんな感じがしますね。まあ、子供、孫とそのじいじばばは分かるんですけど、例えば現役の親からじいじばばに、
はい
はい、子育てについて伝える時っていうのはなかなか話しづらいと思うんですけど、
そうですね、これあのね、あのまあ、お母さんを例に出すと、自分の親なのか、はい、例えばご主人の親なのかによって僕違うと思うんです。はい、
全然違います。
全然違いますね。全然違います。すごい説得力ありますね。例えば、自分の親には基本的に強いお母さんで多いんですよね。
はい、
例えばおじいちゃんおばあちゃんが何か買い与えようとすると、もうお母さんやめてとか、もう誕生日にしか買わないと決めてんだからみたいな。
そうそう。
でも言えない場面があって、子供からするとね、大チャンスの、ノーアウト満塁のチャンスがありまして、それはご主人の方のおじいちゃんおばあちゃんと一緒に買い物に行くみたいな。
これね、子供ってまたそこをね、
ノーアウト
満塁。上手に使い分けてんのよ。
そうなんです。で、この時ね、買ってやろうって甘やかしに対してですね、お母さん何も言えないんですよね。でもすこぶる機嫌が悪いっていう。
わかる、わかる。
そうそう。
むつで、
ね、で、
そう、結果子供がおもちゃで喜んでる傍らで思いっきり睨むお母さんね。
ある
あるよね。
だからこう、どっちの親かによっても、またこれ対応違うんですけど、でもただ、やっぱり共通してるのは、やっぱ自分の思いを相手に伝えようと思ったら、やっぱり覚悟もいるし、勇気もいるし、やっぱそこを持って言いにくい時ほど、やっぱりそこを大事にして、やっぱ腹割って話をするっていう姿勢が、すごい大事なんじゃないかな。基本相手を変えることは無理なので、やっぱり自分が、ね、そこ期待しちゃうとすごいしんどいから、そこを願ってるとやっぱどんどんネガティブになっちゃうので、
ね、
うん、そこでストレス溜めるぐらいだったらちゃんと腹割って話をしてあげる。で、感情論じゃなくって、上からでもなくって、悶々とストレス溜めるよりは は話をしてあげるのが大事だし、結構それ子供に求めてる親って多いんですよ。例えばしんどいことがあるなら先生にちゃんと言いなさいとか、
あ
ちゃんと向き合いなさいって子供には言うんですよね。
でも自分は
ね、すごい極端な例ですけど、こういじめを受けてても言う親は言うんですよ。あの例えばいじめっ子に対して、まあ、相手複数の場合ほとんどですけど、でも相手に言い返しなさいよ、あんた弱いからそうやって突き込まれるのよっていう親御さんっていらっしゃって、じゃあ自分って本当にできるのかな、ね、まず子供に求めるんだったらやっぱ親がどういう姿勢でいるかってすごく大事で、
そうね、
だからこう腹を割ってこうきちんとこう勇気を持って話をするっていう姿勢がやっぱそれが子供にすごく伝わるし相手にも伝わるんじゃないかなと。
だからお姑さんにもバシッと言わないといけないと、
まあ、まあ言わなきゃいけない時
はね、
ただそうお説教とか上からとか高圧的とか感情論じゃなく
て、
で、まあ、あとそれとは前提に、まあ、普段こう見てもらってるんだったら、まずは感謝の気持ちを伝えるってことも、
逆にどうですか、じいじばあばの方も、はい、いやいやちょっともう疲れるよ子守り、孫守りは、
それも聞く、だから、ね、もうなんか当たり前のようにじいじばあばが見ることが前提になってて、
そうですよね、
そういう思いも親に伝えたい時あるじゃないですか、
うん、これも一緒ですよね、どうやコミュニケーションでしかないので、うん、結局あの多くの場合ってこうすごく一人で思い悩まれるじゃないですか、うん、で相手に期待するじゃないですか、うん、なんでこうしてくれないの、相手にもね、こんだけ頑張ってるのに求めちゃうけど、そこを求めるとね、ほんとしんどいことしか起きなくて、うん、
分かるわ、
ね、多くの人って元来ネガティブなので、うん、一人で悶々と考えてるとネガティブな発想がやっぱ浮かびやすいんですよ、はい、なのでやっぱりちゃんと話をする、話しやすい環境を作る、例えば一緒にじゃあお茶飲みに行って、うん、その時に話をするでもいいし、でさっきも言ったけどやっぱり感情論じゃなくって、うん、上から目線でもなくって、うん、対等にちゃんとこう話をしてあげるしていくっていうのが
大事なんでしょうね。やっぱこれもうなんか家族でそこがやりにくいからは揉めるんだろうね。
うん、そうですね。
ね、他人だったらちょっとできそうなことも、うん、家族だったらなんか言いにくかったりするから、はい、そこをうまい具合に切り開いていかないといけない
です、ね。そうですね。まあ勇気もいるし覚悟もいることだではあるんですけど、でも一人でもんもんとストレスを溜めたり
ね、
うん、ネガティブに一人でこう妄想していくよりは、意外とこう話してみるとこうスムーズにいくっていう場合もある
ので。ありますからね。まあちょっとあれですけど、親の役割とその祖父母の役割っていうのは。違うと思うんですけど、はい、まあ、期待されることも、はい、違うと思うんですけど、はい、どういうふうにまとめていったらいいですかね。
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんに私がすごくいいなと思ってるのは、うん、やっぱ客観視できるってすごくいいなと思ってて、親って一生懸命だし、やっぱり初めての子育てじゃないですか、うん、もう1回目なん で、うん、でもすごい一生懸命なんですよ、うん、でも一生懸命っていうことはそれだけ視野も狭くなりやすくって、うん、そこにこう広い視点で1回経験している時間も経過しているおじいちゃんおばあちゃんが客観的にその視点見立てを与えてあげれるっていうのはすごいいいなというのは思いますし、やっぱり親によると親もあの例えばこう叱った時にこう振り上げた拳を下ろせない場面もあるん
です、ね、ありますね。
その時こう緩衝材とかになってもらえるとすごいありがたいなと思
います
ね。
うん、どうですかお母さん経験。
いやいやいや、逆にうちはなんか母が働いてて、私はちょっとこう子育てにあまりこう向き合って密にいなかったんですよ。でそのできなかった分が孫に向かっているような感じがしていて、
お母さんが、
そうですね、だから逆に今はもう思春期ですけど一番喧嘩してますね、
あ、おばあちゃん、
おばあちゃんと
孫さんが、ね、なるほど、まあ、それだけ近いんです
ね、うん、まあ、そういうことでしょうね。
そうだからある意味でも助かってるというか、そう
だろ
う
な。
どうですか、みんながじいじばあばも親もみんなが輝く子育てみたいなことになっていくときはさ、
そうですね、あの、まあ、まずあのお母さんお父さんを例えば子供の前で悪者にしないってことも視点としてすごく大事だと思ってて、行き過ぎることもさっき言ったようにこう振り上げた拳を下ろせないこともあるじゃないですか、その時にこうぜひ注意をする場合は子供の見てないところで注意してあげてほしいなと、こうあえてね泥をかぶって怒ってる叱ってる場面もある時に、もうそんなに怒るんじゃないとか子供の前でおじいちゃんおばあちゃん言っちゃうと、
あなた言い過ぎよ、
そうそうそう、
もう本当孤独になりますよ ね、
顔にやっぱ泥塗られちゃう、これはね私会社経営でも学校経営でも運営でも一緒だと思ってて、
なるほど、
ね、わざわざこう不必要な恥とか罰の悪さをやっぱりね他の人の前で作るべきじゃないので
、あ、そうか、後でね、
そう信頼関係悪くなるじゃないですか、それはまあ後で呼び出して、その社員さんに呼び出して、ね、上司部下の関係でもそうじゃないですか、お客さん の前でわざわざ恥をかかす必要なくて、あとで別室呼び出して、あの時はこうすべきだよって、ね、言ってあげればいいの、ね、で、やっぱりそれってチームプレーだと思うんですよ。で、あとは私思うのはですね、あのさっきあの岡さんからの話で思ったんですけど、やっぱり成長してくるとおじいちゃんおばあちゃんに対してやっぱりこうきつい当たりとか暴言とかするって、子供が生意気なこと言うとかあると思うんですよ。それはやっぱりおじいちゃんおばあちゃんって甘えの対象なので、甘えてるって、甘えやすいんです。それ甘えなんですね。暴言吐けると甘えなので。
そう、わかるわ。経験でも
それを言っても、暴言吐けると甘えで、暴言言ってもこの人は自分から離れていかないっていう安心感があるから暴言吐けるわけですよ。
なるほど。
そう。ね、こう危うかったら、例えば恋人関係で自分が暴言吐いたらこの人は自分の元から去っていくと思ったら、そう怖くて、いや、ね、感情的になれできないじゃないですか。暴言吐けるってことは、いくらこの人には言っても自分の元から離れない、自分を大事にしてくれる存在だって分かってるからできるんですよ。あと甘えてるんですよね。
そういう時どう対処する
の？そう、その時に親ってよく子供を叱るんですけど、私はね、叱るよりもむしろそうさせてる親とか自分自身のことすごい感じてほしいなと思ってるところで、これ自分の経験からなんですけど、あの我が家でもこれあって、あのうちの妻の方のおばあちゃん、お母さんに対して、うちの息子がこう暴言吐いた時に、私なんて言ったかっていうと、あの子供に謝ったわけですよ。あの暴言吐いたの聞いたよって、それについてどう思うって、それいいことじゃないよねって、でもごめんねって、それはお父さんそれ聞いて、お父さんも反省したと、ね、あなたがそうやって暴言を吐くっていうことは、お父さんがおばあちゃんに対するやっぱり感謝の気持ちが足りんかったんじゃないかなって思うんじゃって、自分でと、もしかしたら大事にできてなかったところがあるかもしれないって、 お父さんお父さんでやっぱ反省したと、でこれまで以上にお父さんもおばあちゃんのことを大事にするから、あなたもお父さんのことを見ててって、で俺もお父さんもあなたのことを見てるから、あなたもおばあちゃんのことを大事にしてほしいって言ったら、やっぱそこから暴言ってなくなっていったんですよね。やっぱそれってい こう自分がどういうふうにしてるかっていう視点ってすごい大事だなっていうことは、やっぱ子供からすごい学ばされて、
あでもそうかも、自分も母に対してだったら結構もう本当にもう言いたいこと、思ってること言えるから、まあこう娘もちょっとこう舐めちゃうじゃないけど、やっぱりね、もうここまで言っていいんだみたいになってる可能性ありますね。確かに向こうのお母さんに言わないわ
やっぱ家族はね、映し鏡なので、
子供は繊細に感じてるんでしょうね、
いい
よ、その人間関係とか力関係とかっていうのはね。だから逆にあれですね、子供が暴言吐いたらチャンスと思って自分を見直さないといけない。
それもすごく必要ですね。まあ、必ずあの自分に因果はあるので、原因と結果は必ずあるのでって思うと、やっぱりこういろんな見方が変わってくると思います。それをこういうの人が悪い、この人が悪いだけだと、いつまでたってもそうやって解決しない、
ね、結局甘えてるんですね、私も娘もね、
その辺をこうね、こう考え出すとすごく面白くなってくるし、
まあでもいいこと聞いたね。やっぱおじいちゃんおばあちゃんあれですよ、もう明日孫の日ですけど、もう今の時代にね、もう鬼滅の刃についていこうとかさ、スマホについていこうとか思うとしんどいから、もう秋祭りのこととか、
そうだ、ね、
昔から変わらない優しさとか、そういうのぜひお孫さんにね、
そうそうそう、なんかね、時折ね、こうか軽い感じで伝えてあげると ね、
伝えてほしいと思いますね。そうしましょう、皆さんね。さあ、ここでお知らせでございまして、東林館高等学校の学校説明会、はい、これどんな学校かっていうのと、はい、それからプラス個別相談会やってくださる、
はい、
ね、
はい、
これが10月の25日の日曜日に行われます、はい、場所が福山市なんですけども、はい、学びの館ローズコム4階で午後1時半から開催予定となっておりました、はい、これ学校説明会といったら東林館高等学校を説明する、
あ、そうですそうです、
改めて木田さん、もう一回東林館高等学校どんな学校かちょっと見
ます。そうですね、あの、まあ、不登校であったりとか、まあ、発達障害であったりとか、あといじめを受けたりとかですね、なかなかこう既存の学校に行きづらくなった子どもたちをですね、まあ、専門的に支援する、まあ、高等学校で、はい、まあ、実はもう本当に年々ニーズが高まってまして、うん、今年度初めてですね、広島県内に本校がある私立の通信制度高校の中で、うん、一番こう在籍の生徒数が多い学校になりまして、やっぱりそれだけこう困り感を感じている子どもたちも多いですし、うん、それから我々の学校はこうマンツーマンで個別支援をやってまして、うん、こう専門的にこう心理ケアをやっぱり送ってしているっていう学校で、やっぱこれ今までのこう従来の教育スタイルではなかなかない教育スタイルを取ってまして、まあ、そこに対してこう ニーズを求めていらっしゃる方々が増えてきたなっていうのはすごい感じててです、
ね、じゃあもうちょっと詳細にその学校の説明会もその10月に、
はい、そうですそうです、どういった取り組みをしているのかというと、
個別相談会って本当に個人ですあれですか、
要は個別相談会というのはこういう今進路悩んでて、こういうことに今ついて悩んでるんだけど、どういうふうな進路選択をしたらいいかとかですね、まあ、東林館高校のことをもっともっとじゃあ個別で詳しく聞きたいとかですね、
で親も本人もいいんですか、
あそうです、親御さんもあのお子さんも来ていただいて構いません、はい、
なんですけど今回はやっぱり100名限定ということなんですよね、
そうなんです、感染予防を兼ねてですね、あの300名入るあの会場なんですけども100名限定 で、はい、行うということ で
事前の申し込みが必要なんで、はい、もし参加したいという方はちょっとメモしてほしいんですけど、東林館高等学校で検索してください、東の林の館、はい、で検索したらホームページにそのお問い合わせがありますんで、はい、そこから申し込むことができるのと、あとファックスも申し込むことができます、はい、ただ週末はダメです、月曜日からですよね、
火曜日から土曜日から、今日はやってます、ね、
今日大丈夫です、
今日大丈夫です、
ファックスでのお申し込みはあなたの名前と電話番号とメールアドレスと参加人数何人ぐらいというのと、はい、あとこれ生徒の在学校名っていうのは今の、
あそうですそうです、
学校名を書いたらいいので、はい、で、10月25日参加希望と書いてファックス番号申し上げますのでメモしてください、084-926-9607、こちらの方にファックスでお申し込みください、084-926-9607、これファックスすると、東林館高等学から折り返しがあるということになるんですかね、はいはい、そういうことになっておりますので、はい、ぜひ、10月の25日でございますので、東林館高等学校の学校説明会、個別相談会、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。今月もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長、木田光平さんでした。